ということでございましてね、
はい、
まあしかしあの世の中、
うん、
まあ上司必須の断りというかね、
は
あ
ええ、
なんというかやっぱりおごれるものは久しからず、
そうです ね、
ね、やっぱりいつまでもその栄え続けるものというか、
はい、
そういうものはないというかね、
そうですね、
うん、
どうしたんですか急に、なんか早朝の番組みたいな
そう早朝の番組どんな番組か分かりませんけども、
はい、
というのはね、あの岡山放送の近くにね、
はい、うん、
まあ、昔からコインパーキングあるんですよ、でまあまあ、 あのお安くね、
はい、
あの利用できるんです、
うん、
で最近あの岡山放送の近くに大学できてるでしょ、何年か前から、
そうですね、
その関係もあってかね、結構ねもう満車なんよ、
あ、ほうほうほうほう、
やっぱり大学生も今時な、和歌山やったら車で来るやん、
でしかもまあ地域的にもね、
うん、
このエリアやとっていうのはあります
か、あの地元の子が多い大学やと思うんで、はい、多分ね、うん、和歌山放送の近くの大学は、うん、だから駐車場 も朝結構いっぱいになってるし、
はい、
まあ岡山放送の人でも止めたりしてる人もいてたと思うんやけど、
はい、
でよう流行ってるんやなと思って、あのぼーっとしてて止められへんぐらい流行ってたんやけど、
はい、
最近ですね和歌山放送の道挟んだ向かい側に、
うん、
もともとそこにあの製菓の卸会社がね、
そうですね、
あったんですよ、
はい、
でもその会社がまあなくなって、さら地になって、
はい、
何ができんのかなと思ったら、うん、なんとコインパーキングができまして、
ほう、
広大な
ということはやっぱり需要があるから、
うん、そう
っていうことですよね、
なんでしょうね、
うん、
まあ、舗装してない砂利道のコインパーキングなんですけども、
あ、
1日300円、
え、
24時間
安、
一番最安値ですよ、
ですよね、
うん、で今まで の、まあ、その僕らが見てたその学生さんとかおっぱい止めてんなっていうとか、まあ、500円ぐらい、
はい、
まあ、
それでも安いですけど、
うん、1日500円ぐらいなんよ、
うん、
まあ、安値としては、
ええ、
それを大幅に下回る最安値ですよ、
はい、
安値世界一の挑戦で、
小島や、
そう、300円のコインパーキングが和歌山放送の前に爆誕したわけです
わ、
でしかもものすごい敷地が広いのよ、
あそこ広いですよね、
も
ともとやっぱり卸の会社あったとこですから、
そうおばちゃんがネギの加工とかやってたんだけどね、
はい、
そこがなくなって、
はい、
その爆誕したんで、今日の朝とかもね、
ええ、
朝出勤するときに、
はい、
その500円のコインパーキング見たら、
うん、
車全然止まってないね、土曜日やから、ね、
はい、
あ、車止まってないと思って会社の前 の新しいコインパーキング見たらもういっぱい止まってんねん、なんちゅうこっちゃと、
そうですね、
僕は歴史が動く瞬間を見たわけよ今まで流行ってたコインパーキングがね、たった200円の競合が出てきたら、は
い、
もう一気にこっちへ車が客が移動してね、
そうですね、
その時歴史は動いたですよ、
まさに、
お、
松平正信、
佐田智アナウンサーがね、
はい、うん、松平アナウンサーですからね、
松平ね、うん、大阪局制作でその時
そうです、ね、
谷川健作ですか、
水曜日の晩にね、
ねえ、チャチャチャーンチャチャチャーンチャチャーン、
懐かしい、
ええ番組でしたよね、
ええ、
僕も好きでしたけども、
はい、
うん、何の話だったっけ、そうだからそうやってね、
はい、駐車場ね、
そう、駐車場の歴史が動いた瞬間を僕は見れたんで、まあ、満足はしてるんですけど、
こうやってやっぱ市場経済を学んでいくということですね、
そうそうそ
う、
台数もかなり止められるんで、
はい、
いいですよ、
ね、
声借りてきましたけど
そうですね、
今もう橋口金吉さんみたいになってきましたけど参りましょう、せーの、
らしくあれ。
紀州のニュースは WBS 和歌山放送、和歌山局と串本局は 1431kHz でお送りしています。
銀座ね、
はい、
その各地にある銀座を訪ねるっていう番組と、う
ん、あー、うん、面白いですね、
まあ、多分和歌山にも銀座通り以外にも銀座あるでしょ、田辺市銀座通り以外にも、
あー、どうなんや、
ごぼうになんかない、ごぼう市六本木みたいな、
六本木、いや、ごぼうはね、うん、ないと思いますね、
三浜町梅田とか
ないないない
ない、
はい、
日高川町難波とかないそういうその
どうなんやろ、
同名同姓同名じゃないけど同名の地名を訪ねるっていう企画、
いやでもまずやっぱ銀座を攻めるっていうのは
ね、
なんかでも BS とかでやったそうですけどね、
いややってないやろそんな番組、
やってないか、
いややってるかもしれん、はい、やってるかな、
なんか、ね、
っていうか僕は本物の銀座よく知らんじゃないですか、
はい、
和歌山放送の東京社はまあ銀座にありますけどね、銀座の雑居ビルにありますけども、
僕も1回だけ大学の時に、はあ、これが銀座かっていうのをね、
僕も通過したぐらいしかないからな、
だって銀座で何か賞を持ったらね、
うん、
どんだけ金いるっていう話じゃないですか、
何か賞ってそれはおしっこするぐらいやったら ね、公衆トイレでおしっこするぐらいやったらいいですけど、
とかコンビニ入るぐらいやったらね、
そうそう、でもなんか美味しいもの食べようとかね、
そう、なんか買おうとか、
うん、そうやね、
うん、
うん、
まあ、せいぜいこうね、百貨店で涼むぐらいのもんじゃないですか、
そうですよね、
うん、
どうですか、
ね、
銀座企画、
ね、らしく
あれ銀座を訪ねてっていう企画どうですか
そうですね、うん、半年に一遍ぐらい
ね、
うん、
半年番組終わってますよ、私
ほんまや、
はい、参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリ
ー、はーい、ということでマイクで直撃教えてチェリー、このコーナーでは今週のアシスタント
B の
八太郎くんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
まあ、先週はね高校野球スペシャルでお送りしましたが、さあ今週は
つい何週間か前ですかね、うん、何日か前ですかね、ある方のツイートっていうかな今、うん、X、
はい、
つぶやきがね、うん、ポストがありまして、
うん、
私もよく知ってる人なんですけど、
はいはい、
なんか
お母さんか、
うん、いやじゃない、
はい、
大阪南部の方に実家がある方でね、なんかその実家の、テレビアンテナを工事したと、
はいはい、
でそれをしたところ、うん、今まで映ってた KBS 京都のテレビが映らなくなった、
はいはい、それわしやないかそれ、
あそうか
それわしやないかいそれ
KBS 京都がね、
はい、映らなくなった、映らなくなって、そうなんですよ、
僕でもなんかあんまり意識なかったんですけど、うん、まあ、大阪って大体、まあ、テレビ大阪さんはまあもちろんあるとして、うん、サンテレビさんはほぼほぼ映るんですよね、
はいはいはい、ね、電波が発射してるあの A によると ね
兵庫県全域と
大阪、
大阪が放射状の光でシュワーってなって、
ほんまかと思いながら
俺如実にこう光ってますからね、
光ってる、完全に
もう和歌山のこの県境から下は何も光ってないですから、
ね、だからあれは大阪は映るぞってイメージやろな、ね、やっぱり、
うん、やっぱね広告を得る商業放送としてはね、
そりゃそうですよ、放送エリアって大事ですからね、はい、
そうですね、広域言うとしては、うん、サンテレビはまあ大阪全域でまあ映るけども、
はいはい、
僕のイメージですよ、
うん、
KBS って、うん、アナログの時はまあある程度広く見れたんやろうなと思うんですけど、うん、デジタルになってからもその箱作り近辺とかが映ると思ってなくて、
いや僕もね地デジ化の時結構やばいかなと思ったんですけどね、特に難なく映ってたんですよね、
うん、やっぱりこの比叡山からのね
強力電波がね、
はい、でね今日はそこでね、うん、その話を聞いて、
うん、
あ KBS 京都の話って、うん、今まであんまりしたことないなと思って、
東大阪映るの？
映ります、
あ、
まあ言ってもうちもJCOM、
再送信、
はい、アパートで入ってるんで、
そっかそっかそっか、
地上波だけは、まあ、一応見れるんですよ、
うんうんうん、
でもワンセグでも見れないことはないですね、
なるほど、
KBS は、
はいはいはいはい、うちも母親の実家が八尾市上松町というところでね、
はい、
JR 八尾駅の裏なんですけども、KBS 映ってたと思う、
そうですね、
うん、
だからほんまにその見通しの悪いところとか山間部とかでなければ、
う
ん、ある程度映るんかなっていう気はしますね。で今の KBS 京都って、
うん、
なんていうんですかね、昔のイメージやと例えば朝帯番組があって、
うん、
夕方に再放送やってるみたいな、
は
い、
右上に再放送ってテロップと出てるんですよね、
ね、田淵巌さんとか、
そうハッスルワイド、出直しワイド、徳ダネテレビ、
うん、はい、
でそれ終わった後も大浦何がしさんの
大浦美智子さんのポジポジ卵、
ポジポジ卵あったな、ポジ玉とか、
はい、で僕が2012年に大阪行った時はポジポジ卵なんですよ、うん、
ポジポジ卵な、
はい、
うん、
であニューススクランブルの大浦さんやみたいな、
おおそうやな、
うん、っていうところからスタートしてるんですけど、うん、でその枠は最終、マッハ文明さんの親かマッさんなんでマッハさんだったんやろって未だに思うんですけど、
京都と関係あんの？
ないような気するな、マッハ文明さんの通販番組をよく流れてたと思いますけどね、
流れてたね、日経総本社さんの天気予報はどうやったの？なんか浄水場みたいな
あれ、ね、
でっかい、
あれでも和歌山でもやってましたよ、
あ和歌山でもやってた、
朝のおはよう和歌山の枠でやってました、
なるほど、
はい、そういうのがまあ、うん、今もないん
です、ね、ないんですか、夢ないな、
今の話で唯一続いてるといえば、うん、お昼のニュースの手話通訳ぐらいです、
あずっとね、
あ平日だけですけども、あ KBS 京都ニュース
大事なことですね、
はい、
うん、
で、僕が2012年に大阪へ引っ越した時は、うん、その枠とあとね当時民放でもなかなかなかったと思うんですけど夜7時から1時間の情報帯番組、う
ん、そんなやってたんや、
今ね金曜日の境谷でおなじみの矢野パンさんの冠番組でして、
はいはい、あったな、
矢野パンの生活情報部、
はいはいはい、ありましたね、
で阪神戦やるときは中止になるっていう、
あそれはもうね大事な中継がありますからね、
はい、でそれをね見てたなっていう思い出があるんですけど、
はいはいはい、
やっぱもうそこから十何年経ってますから、
うん、
結構今変わってまして、
今、うん、どうなってるんですか、
ね、帯番組というその情報番組の枠がないんですよ、
うん、ないんやもう、
5年前から金曜日のお昼に1つと土曜日の朝、
はいはいはい、
だから2つこうね、うんうんうん、分かれて
金土と、
はい、やるようになってまして、うん、金曜日の方はキラキンという、
キラキン、
ほう、 番組です、うん、今はあの勝見さゆりさん、
はい、
お二人の番組と、
はい、
そこに吉本のね女と男って
、あ、芸人さん、
はいはい、芸人さんがレポーターで出てくると、
うん、
ね、生中継があったり京都のなんか街ブラのコーナーがあったり、
はいはい、
まあ、いかにももうね情報番組っていう感じの番組でして、うんうん、土曜日もね同じような感じなんです。
同じような感じ、
はい、
で司会は誰なんですか。
ね、司会は今杉浦太陽さん。
あ、杉浦太陽さん、
はい、
あ、京都に住んでんの。
いやー東京やと思うんですけどね。違うかも分から
へん。わざわざ呼べへんでしょそんなん東京から。
まあでも出身は大阪なん。
出身大阪なんですね、
はい、
うん、
で杉浦太陽さんと、元東海テレビの三浦麻里さん、うん、
お
アナウンサーのことは今 FM 大阪とかでね夕方も喋ってますが、でここの、枠っていうのはもともと TKO のね、
うん、
木本さんがされてたんです。
はいはい、 TKO の木本さんの番組はありましたね、
はい、うん、でアシスタントも、今 ABC のね、うん、おはようパーソナリティに出てる伊佐川直さんっていう松竹の、うん、
はいはいはい、
でレポーターも森脇健児さんだったり、
なるほど、
矢野パンさんだったり、
松竹芸能色の強い番組やったんですね、
はい、う
ん、
だから吉本と松竹っていう分かれ方になったんですよ。
なるほど、
金曜日は吉本、
なるほど、
土曜日は松竹、
なるほど、分かりやすい、
はい、で今も土曜日のその枠矢野パンさんとか、うん、アルミ缶のお二人とかね、
来た、私大学の同級生、向こうも僕全く知らんと思うけど
、うん、多いですからね大学は、
はい、
ね、森脇健児さんも出てますし、
うん、
まあ松竹色は続いてるんかな。で土曜日の方はちょこちょこ見るんですけど、うんうん、京都だけじゃなくて大阪とか淡路島とかに中継行ったりとかしてるという、
まあ、今中継もねやりやすくなってますし、
そうですね、
まあ、それこそ KBS 京都も大阪で映るからスポンサーの要請というかね、はい、いろんな広い話題を紹介してほしいっていうこともあるんでしょうけどね、
はい、あると思いますね。
で日曜日は競馬中継ですか土日は。
今それももう10年以上前から土曜日の3時だけになってるんですよ。
その話はそうやったな。
いわゆるメインレースの時間帯ですね、
うん、だけで、
はい、馬時という番組やってまして、
はいはいはい、青島フックさんはもう出てないですか。
出てないですね。
だからもう僕はそこで止まってますからね青島フックさんで、あと井出光圭
パドックなどを呼んで
た、そうそうそう、青島フックさんと井出光圭さん、沢竹アナウンサーね、
はい、沢竹さんは実況で出てますね。
沢竹さんは出てる、はい、よかったです
何が良かったか
分からんけど、佐竹さんがなんか予想するんですよ、なんかボードみたいなのに書いて。
土曜日は投資でやりますけど日曜日はカンテレでやってますから、
うん、そうそう、
その間やってない
んですよね。メインの時はやってないんですよね、はい、
大体通販やってる、
うん、そうなんですよ、
うん、そう、なんか日曜日のお昼もまあテレビショッピングだったり、
うん、
暴れん坊将軍の再放送だったりとか、
はいはいはいはい、
そういうので埋めてますね。
なるほどね、
はい、サンテレビさんはね競馬があってもなくても阪神戦をそこにバーって入れたりとかするんですけど、デーゲームはなかなか KBS やらないですから、はい、
あと特番系とかはどうなんですか。なんか祭りの中継とかもあるじゃないですか。
ちょうどだから先月ですね、7月は祇園祭りの、
うんうんうん、
先祭りと後祭りっていうんですか、うんうん、山鉾巡行の生中継があったりとか、
はい
はい、あと最近多いのは、例えば京都の桜、
はいはい、
で夏の花火、
うん、
大文字焼きかな、
はい、御山の送り火
、うん、と、秋の紅葉、
うん、
この辺りの中継を KBS とあと BS11 が共同制作で特番をやるっていうのがこの何年かもレギュラー化してるといいますか、で今度多分琵琶湖の花火大会とかもなんか琵琶湖放送と共同で中継するみたいなのがあったり、最近その京都のコンテンツみたいなものをすごく発信してる感じはありますね、はい、
あとまあねそれこそ高校野球の決勝戦の中継とかね、
そうですね、
ああいうもんもありますし、
あれはテレビラジオ両方やりますし、はい、ただね何年か前からテレビの方は、うん、京都大会は準々決勝からずっとやってたんですけど、
はいはいはい、
最近は準決勝と決勝だけ、
うん、
なんか都合3試合
なるほど
だけと、
あとね、
はい、
あとはあと同率戦は
ありますね。
同率戦中継
ある、
あるよね。
同率戦もそうですし、うん、あと共産とか龍谷とか、
学生野球ねあるんでね。
でね、あれまあ内容は学生野球の普通の中継なんですよ、
う
ん、
はいはい、
若狭スタジアムからの、うん、
はいはい、
スポンサーすごいんですよあれ。
あ、
提供例えば株式会社なんとかとか、うん、あるじゃないですか、
あるある、
堀場製作所、
はいはいはい、
そこにつく協賛の数、協賛スポンサー、
なるほど、
だからなんとか大学保護者会、
はいはいはい、
なんとか大学野球会、
そういうのを集めてるんですね、
OB 会みたいな。でそれでいくと祇園祭りの時期とかも祇園祭りクリーンキャンペーンとか言ってゴミを捨てないようにしましょう、
はいはいはい、
ここはこのキャンペーンはどこどこが協賛していますみたいな。
なるほど、なるほど、
はい、
あとはあれですか、グルメウォッチングは、
グルメウォッチングね、最近見ないですね。
新宮古ホテルでグルメウォッチングは
新宮古ホテルの CM 自体は流れるんですよ。
あ、それはあるんですか、
スポットで。ただグルメウォッチングの枠としては最近見ないですね。
グルメウォッチングしたいですね。
あの変な BGM のね、
変な BGM、はい、あと KBS 京都テニススクールのお知らせは、
それはない。
もう KBS ハウジングは、
ハウジングもないんちゃいますかね。KBS ケロちゃん、あ、そうそうそうそう。
チャラララン、チャラララン、チャラララランチャラララララランチャランチャンチャンってやつは、
それをね最近見ないんですよ。まあそれで言うと、でも KBS カルチャーっていうのは未だにありますから、うん、
あの飛鳥井正和アナウンサーがあのアナウンス教室やってるやつは、
飛鳥井さんかな、今武部博さんの話し方教 室、
それ前からあるわ
と、うん、なんかね面接で恥をかかせませんやつとか、 あと KBS カルチャー八幡校のなんとかとかねそういうのはちょこちょこ見ますね。
あとは舞鶴校トレトレセンターは、
あ、流れてます、
流れてる。
ね、KBS 局の中テレビのコマーシャルで言うと、ええ、まあ、都ホテル、新都ホテル、
はい、新都ホテル、
そのトレトレセンター、ええ、あとはキャッチザ京都21って知りません？
まだって知ってるよ、キャッチザ京都20、はい、そう、常識やで、キャッチザ京都20、ね、もういろはのいいやから、俺あえて言えへんかったよ、もう流れてないんかなと思ってキャッチザ京都、俺が子供の頃から流れてんねん、
ほとんどわずか町っていう、
そうそうそうそうそう
グループの、
そうそうそうそうそう、はい、そうそうそう、
でもね時々ね違う町のなんかお茶のなんとか園みたいなのが流れる時もあるんですけど、
あ、はいはい、あ、まあ、でもあの界隈なんよな、
はい、うん、ほぼわずか町、
そうやな、
うん、あとは、田淵巌さんが出てる京都前の CM、
そんなあるんですか、
はい、
へ
え、田淵巌さんもうそこでしか見ないんですよでそれね多分ね十何年前から流れてますから。あとねKBS さんとその YouTube でやってる番組で言うと、日曜日の夜にアンギャでござるっていう、う
ん、それ知らんわ。
これあの森脇健児さんと、あと構成作家の柳田浩二さん、うん、この2人が京都のいろんなところをある一つのテーマに基づいてこう練り歩くというか、うんうん、なんかあのしりとりあんぎゃとか言って、ああ、その中小企業の社長さんとこ行って、うん、飲食店行ってね、はい、なんかお酒飲んだりとか、
いいじゃないですか、紹介ね、
はい、うん、あとはその、京北の方行って、うん、こうバギーで遊んでみたりとか、
いいですね、
そういうのをもう何年もやってますけど、その番組結構面白いんですよ、
奥が深いですね。
だからあの KBS の番組、まあ、和歌山で、まあ、映らないんですけど、うん、そう YouTube でもね
見ることができる
ますし、ラジオもね、
ああ、もちろん
ありますから、
まあね、うん、まあ電波的にはかなりちょっと遠いですけども、
そうですね、うん、でも AM、 あ、ワイド FM 白浜に入りますよ、 KBS 京都、
まあ言うてたね、
はい、平層圏で、
それ平層圏行けへんけどなまあ平層圏ぜひ平層圏で KBS 聞いてみてください。
そうですね、
ワイド FM でね、
はい、はい、という KBS の話題でございます。
KBS の話題すごいな、勉強になりました、はい、参りましょう、裏和歌山放送ニュース。KBS のことの大勉強になりましたが、はい、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
やっぱりね、
さなえのやっぱり、
ね、あ、違うな、なるほどね
ですそっか、
先月のこの番組で、
はい、
6月の、桂ひとまるさんの防災イベントに、
はい、
NHK 福井局の桐原小牧さんがいるのではないかという情報、私の鋭い指摘がありましたが、はい、事実でしたね。
あ、やっぱり桐原さんご本人で、
本人が SNS で明かしたところによりますと、和歌山に来ていたと。
そうですか、
最初アナウンサーに会っていたと。
あ、うん、そうか、年の近い同性の先輩、
そうやね、最初さんの方がまあ先輩当然ですけど、はい、なりますからね、
はい、うん、
うん、なるわな、うん、
そっか、
ほら見てみてな。
でも桐原さん和歌山放送時代はだって出役の方じゃなかったから、
編成やったから ね1年でしかも辞めてますからね、
あの番組審議会のあれで名前見ていただいて
そう、うん、マニアの皆さんは番組審議会をチェックしていただきたい
です。そうです、
やっぱりねということで、うん、まあ、僕もこれから桐原さんとチェックしていきたいなと、
はい、
思ってます
何の宣言なんですか
桐原さんとあと片山さんね、はい、FM 大阪今出てる、
あ、そうそうそうそう、
この辺もチェックしていきたいと思ってます。
あのね、片山さんね、うん、近代が東大阪にあること知らんかったらしいんですよ、
和歌山の子やからな。
で、和歌山の子やったら知ってるんちゃいます？
いやいや、近代といえばもう紀の川市西みたいに、
あ、そうかそうか、
ね、なんで知らんって分かったん？
あの放送で言ってました。
え、東大阪にあるんですかって、
なんかね、リスナーさんの町自慢みたいな、
あんた送ったお便りちゃうの、
違う違う違う、
また張り切って東大阪といえば学園通りは王将があってとかでバーって書いてたんちゃうん、それ
FO 聞いてない、
聞いてないんかいな、聞きなさいよ
FO も聞きます、
はい、ひなぽん、
はい、
ね、去るものもあれば入ってくるものもあるということで、
うん、
ひなぽんね、ポンジュースじゃないですよ、
ひなぽんなんですね、ひなぽん
知らんけど、今年入社した関ひな子アナウンサー、
はい、
長野出身だし、
結構あの今あれですかね、うん、お昼の3時台のニュースとか、
そうですね、
を 担当してて、
そうですそうです。
でやっぱりね、一番最初多分前岡先生とかやったんですけど、しそ丸さんとか、はいはい、住谷のお二人とか、
そうそう、
結構いろいろね、
そう、いや火曜日の番組もニュース読んでもらってんねんけど、
はいはいはい、
あえてそのいじってないんですよ。
なんで？
え？
まあ、いろいろね、各曜日いじるから。
そうそうそうそう、うん、
なんかそれ聞いてるのね、うん、うどんが好きとか。
うどんが好きなんや、へえ。
で住谷の弟さんかな、うん、どこどこのお店行ったって聞いたら、もう行きましたみたいな、北村栗町のみたいな。
あー、うどん屋さんね、あ、またグアン行ってんじゃん。グアンすぐグアン行くからな岡山村女性アナウンサーは昼飯にグアン
行ってるかも分かんないですね。
行ったことないのに俺ら、うん、なあ。
あとあれですよ、金曜日のね、うん、しそ丸さんの、うん、すごかった。
え、何がですか？
なんかもう関アナウンサーにね、同性に嫌われる喋り手ならなんか、
あ、
でもそれは、うん、そうやなと思いました。
そう、でも若い放送のアナウンサーはそういうタイプじゃなくてね、うん、やっぱりあの同じ
老若男女ね、
そうそうそう、特に女性には共感してもらえるようなね、
中川さんがやめましょういいですみたいな言ってましたけど。
でしょ、
はい、
じゃあ営業部 N 君事件簿、
はい
はい、今ね僕の注目株はやっぱ営業部の N 君ですね、
うん、
2年目の
営業マン。急に N 君ってぼかすようになりました。
いや前褒め言ってました、
はい、
ね、ちょっと話題が微妙なんでぼかしました。
なるほど。
1、
はい、
返事のないショートメール。
あ
ー、いや違うんですよこれね、
はい、
N 君が、うん、アリダリアン今担当してるんですよ、営業でね、
はい、
アリダリアンっていっぱいスポンサーあるじゃないですか、
はい、
で、まあ、出演者の調整とかもやってくれててね、
あ、
まあ、俺がせえよって話なんやけど
まあね、
思ってると思う、あ、何であいつせえへんねんって多分 N 君は思ってると思うけども、
はい、でも社長さんですからほとんど、
そうそう、まあ、営業がやってんね、うん、グループラインがあるんですよ、アリダリアンプラスの、うん、で僕そこ入ってないんですよ。
え、
いや別にのけぼにされてるんじゃなくて、
はい、
グループラインができた当時僕まだスマホ持ってなかったんですよ。
あ、その名残で。
そう、その後、はい、入ったらどうですかって熊さんディレクターに言われたんですけど、はい、もうめんどくさいからええかと思う。
なんで
もうそこで完結してんねんから別に今更僕がいかんでもええわと思ってお任せしてるんですが、うん、
はい、
その収録日がいついつに決まりましたみたいなショートメールを、
はい
はいはい、その営業の N 君がね、
はい、
僕のショートメール見てくれましたかと、いついつ収録ですよっていう、はい、いや、うん、ショートメール来てないでって言って、
ええ、
ほら見てみよ、ほら来てへんよショートメールなんかって言ったら、
はい、
え、ほな僕誰に送ってたんですかねって言ったら、
はい、
全然関係ない人に
誰
アリダリアン
誰
いついつ収録決まりました、
え、
岩崎由紀子さんの予定いついつですみたいなショートメールをずっと送ってたって。俺じゃない人に
やばいそれはマジでやばい、
マジでやばい。でその場で言ったの僕 N 君にね、
はいはいはい、
誰に送ってる、それちょっとあれ試しにちゃんと届いてんのかどうか、はい、ちょっと卑猥なメッセージ送ってきてくれって、
は
あ、その場で言ったんや、ボケでな、そしてほんまにあの N 君が、はい、まあ、僕宛てにな、僕に何つも送ってるショートメールのアドレスに、
はい、
あの卑猥なことを書いて送ったんよそしたらやっぱり僕の携帯に届けへんねん。おい、おかしいやないか、やっぱり来てないやないかっつってよう見たら、
はい、
僕じゃない人にそのアリダリアンいついつですっていうのとその卑猥なメッセージを送ってたんよ。その卑猥なメッセージのレベルがまた低い卑猥なメッセージで、中学生みたいなこと書いて送ったんよ卑猥なメッセージ
バカじゃないの
そうなんですよ、だからあえて N 君にしたんですけどね
いや、そこで卑猥なこと書いて送れっていうのもどうかと思いますよ、うん、
いや間違ってなかったら送れるじゃないですか、うん、で返事はないって言ってました。
ショートメールですか、 LINE じゃなくて。
ショートメール、僕 LINE 知らないです。 N 君の LINE も知らないし、誰も知らないです。僕女性アナウンサーも誰も知らないです。若手の社員誰も知らない。もう LINE とかめんどくさいやろと思って、嫌、まあ、やろと思って、
うん、うん、そうでしょうね、
うん、
ただショートメールって携帯番号じゃないですか。
そうそうそう、
だから一桁間違えてたらね、
そうなんよ、
いかないですからね。
そうなんよ、だから一つ間違えて、あの何通もアイダリアンプラス次いついつですって一方的に送りつけた挙句に、最後の最後は下水卑猥なメッセージ送ってメールは打ち止めになってます。2代目 T デスク、
うん、
まあ T デスクってね、
ええ、
あの報道の罪デスクですけど、
はい、
罪デスクって特徴って何かしてます？
特徴、髪の毛をすぐかき分ける、
うわどうしよう無理です、うん、パソコンバーンじゃなくて、
はい、
ですね、T デスクの特徴は写真をやたら撮るっていう。
あ、確かに、
営業に2年間行ってたんですね、あの移動で、
はい、
その時は、競輪担当してたんですけど、うん、競輪のイベントの写真をブシュブシュバシャバシャと連写機能でものすごく撮るんですけど、ほとんど撮れてないっていう、まともに写ってないもう山ほど撮る割にはもうまともな写真は何枚かしかないっていうのが、まあ、T デスク伝説なんですけど、
はい、
この営業の N 君、
うん、
報道が あるスポンサー、まあ、うなぎのね、うん、スポンサーを取材するって、うん、そこにも営業マンとして同行したんですけど、
時期的にね、
そうで、まあ営業マンやからさ、はい、撮らなあかん写真な、
そうですね、
パシャパシャパシャパシャって、いや僕こんないっぱい撮りました、50枚って、50枚写真撮って、何枚撮っとんねん写真、
50枚はいらんな、
うなぎの取材50枚も写真いらんやろって、
ねえ、
うん、
去年はね、うん、君でない急遽写真撮りに走らされ、
今年もね多分決勝戦だけ写真撮りに行ってますはい、写真の腕も上げてると思います。
頑張ってほしい、
頑張ってほしい、頑張れ営業部 N 君ということで、はい、N 君事件簿。じゃあほのぼのした話題いっときましょう、
はい、
復活したポインセチア。去年クリスマスにポインセチアの、ね、鉢植えが、
はい、
T 局長がもらってきて、
はい、
ちょっと枯れかけたんです、
はい、
で今復活してるんですよ。
え
ポインセチア、
ポインセチアっていつの花なんですか、
ね、クリスマス赤い花、葉っぱが赤くなるやつあるやん、
はいはいはいは
い、はい、今赤みが全部取れて緑色の葉っぱが生い茂って何の植木鉢か分からないようになってんねんけど、この間見たんですよ僕、はい、その元気になった理由が、西畑デスクがポインセチアに水あげてました、
はい、西畑さんがね、
そう西畑さんが
やってたのに、
あの冷水器ね、あの、はい、スタジオの中にね、はい、サニコンさんのウォーターサーバーあるんですよ、
やっぱいいお水やから、
そうそうそう、はい、それをちょっと自分でクッと飲む前に植木鉢にして、はい、その水をあげてることによって、うん、あのポインセチアが復活したことが分かりました。
なるほど、
このほど分かりました
こういう表現、ニュース原稿、
こういう表現身につけておいてください、
あのニュースない時によく出てくるやつですよ、このほ ど,
このほど、はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。